初めての万葉集第78回、日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。巫女たちの宮、人ごとを茂みこちたみ斧が世に、いまだ渡らぬ浅川渡る。田島の姫巫女巻に116番歌。訳、人の噂が多くうるさいので、生まれて初めて夜明けの川を渡ることよ。この歌の題詞には、田島の姫巫女が竹地の巫女の宮におられた時、密かに穂積の巫女と関係を結び、そのことが露見して作られた歌とあります。ここに登場する竹地の巫女、穂積の巫女、田島の姫巫女はいずれも天武天皇の子ですが、母親はそれぞれ異なり、古代の慣習では異母兄弟の間での恋愛や結婚は特に問題とされませんでした。田島の姫巫女は異母系である竹地の巫女の宮で同居していながら、同じく異母系の穂積の巫女と密通し、そのことが世間に知られてしまって、二人は自由に会うことができなくなったようです。そうした障害を乗り越えてみせるという彼女の決意が、生まれてこの方渡ったこともない朝の川を渡る、川は男女の逢瀬を隔てる象徴と表現されています。当時の孔子女は巫女の宮という宮宅を各自所有して居住していました。竹地の巫女の宮は加具山の宮とも呼ばれ、加具山のふもとに立地していたようです。田島の姫巫女はこの宮の主である竹地の巫女と同居していたことから、竹地の妻の立場であったと言われています。一方、穂積の巫女の宮の場所は不明でしたが、2003年に橿原市出会町柏手町で行われた発掘調査において、藤原京紀の道路側溝跡から穂積親王宮と書かれた木簡が出土しました。木簡出土地点は加具山から北へ約 1km の位置にあり、この付近に穂積の巫女の宮が立地していた可能性があります。竹地の巫女の子である長屋王が平城京で居住していた邸宅跡では、父の竹地の巫女の宮を指すとみられる北宮と書かれた木簡が見つかっており、これが加具山の北の宮の意であるとすると、竹地穂積の両巫女の宮はかなり近接していたのかもしれません。なお、藤原旧跡から出土した木簡に田島内親王宮と書かれたものがあり、竹地の巫女が持統天皇中696年に亡くなった後、田島の姫巫女は独自に巫女の宮を構えたことが判明しています。本文、万葉文化館、竹内涼。万葉ちゃんのつぶやき、和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん、加具山、橿原市、竹地の巫女や穂積の巫女の宮が近くにあったと考えられる加具山には、北麓の天の加具山神社付近や西麓の加具山観光トイレ付近など数箇所から登ることができます。写真があります。天の加具山神社には万葉歌碑があります。写真提供、橿原市教育委員会。場所、橿原市南浦町。問い合わせ、橿原市観光政策課、電話 0744-21-1115。